皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではバールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2016年4月10日にミンフィーネットで発表されたシフと共に過ごした懐かしい日々という体験談の第3回目です。それではお聞きください。シフと共に過ごした懐かしい日々3。文、中国大連のダーファー弟子。3。生徒で説法を聞く。大連の講習会が終わった後、私たちがシフのそばからなかなか離れがたいのを見られて、シフは6月に生徒で講習会があります。その時に私と一緒にガビ山に行きましょう、とおっしゃられました。私と数人の女性の同修は飛行機に乗って生徒に行きました。空港から出てタクシーの運転手から、ここ数ヶ月の間雨が降っていなかったのに、ここ数日で突然、こんなに多くの雨が降ったと聞きました。計算してみると、ちょうどシフが生徒に来られて雨が降り始め、これはシフが生徒にもたらされた福だとわかりました。毎日雨が降っていましたが、シフと同じホテルに泊まっており、講習会の時にシフと一緒に出かけたため、雨に濡れたことはありませんでした。講習会に行く時にドアから出ると雨がすぐに止み、会場に入った途端、またすぐに雨が降り始めました。私たちは何回も身をもって体験したので、雨具を持って出かける人は一人もいませんでした。日曜日、地元の学習者が車を出して、私たちを清浄山、ガビ山と楽山大仏に観光に連れて行ってくれました。幸いにも、私たち大連から来た4名の学習者は同行することを許され、車は雨の中を進みました。清浄山はとても美しく、私たちが着いた時に雨も止みました。山を登る途中、シフは私に、あなたたちには私がとてもたやすく登っているように見えますが、実は私は学習者たちの大きな合力を背負っているだけではなく、あなたたちが歴史上何代も積み重ねてきた怨恨の因縁までも解決してあげなければならず、まるで三つの大きな大きな山が体にのしかかっているようで、本当は一歩進むのも非常に大変なことなのですよ。私が代わりに肩代わりしなければ、皆さんのうち誰も修練することができません、と話してくださいました。私は涙を流しながら、シフの説法を聞いて、シフの辛さ、大変さ、これほどまでして耐えられていることを誰が理解できるでしょうか、と思いました。今日、シフが直接教えてくださったので、これからはシフと永遠に心をつなぎ、シフの負担をもし億万分の一でも代わりに負担できるなら、死んでも後悔しないと思いました。登っているうちに皆疲れて汗をかき始めたため、シフは皆のためにキュウリを買ってくださいました。キュウリはとてもいいですね。喉の渇きと飢えを同時に解決できます。と言いながら皆で笑いました。清浄山の上に一軒の洞館があり、シフは私たちを連れて中に入りました。その時シフは、現在では仏道両家を混ぜて修練している状況を皆に話されました。そこを離れる時、ある同士が、驚いた。この人たちは普通の人ではない。すごい人たちだ。と言いました。私はそれを聞いて走っていき、シフにこのことを話したところ、シフは振り向いて、この人の根気は悪くない、とおっしゃいました。ガビ山は中国の四大仏山の一つです。行く途中で大雨が降り出しましたが、着く頃には止んでいました。濃い霧に覆われ、空気は湿り冷たく、頂上の気温はさらに低く、コートをレンタルするお店があちこちにありました。コートを何着か借りるかどうか、シフにお尋ねしました。シフは、防水、防寒もできるので、薄いレインコートを何着か買えばいいです、とおっしゃいました。私は10元で10着のレインコートを購入しましたが、シフは必要ないとおっしゃいました。ちょうど山頂から降りてきた大連の学習者、カンさんが レインコートを見て、山の頂上はとても寒く、雨も降っていて、コートを着ていても、まだとても寒かったですよ。コートもずぶ濡れになりました。これでは薄すぎてダメですよ、と心配そうに言いました。私はわざと怒ったふりをして、個性が悪いですね。シフト一緒にいるので、そんなに寒いわけないでしょう、と言いました。カンさんもそれに合わせて、そうですね。確かに個性が悪いですね、と答えました。ケーブルカーに乗って、緊張に向かっている途中、ある同州がシフのそばに来て、竜がいますか？と尋ねると、シフは指を唇の上に持っていかれ、静かにするように示されました。私が小さい声で、本当にいるのですか？と聞くと、シフは、います。ケーブルカーの中だけではなく、外の竜もケーブルカーを下から持ち上げていますよ、とおっしゃいました。緊張では雨が降っていなかったのですが、霧が濃く夏の薄着の上に薄いビニール製のレインコートを着ていたのに、全然寒さを感じず、逆に足元からポカポカと暖かい空気が送られてきていると感じました。周りを見渡す限り、灰色の霧しか見えなかったので、目を閉じました。だんだんと天幕の中にテレビの枠のようなものが現れ、その後座禅をしている金色の仏様が現れました。それが消えた後、キラキラと光る点が次々と現れては消えました。その後、何も見えなくなったので目を開けました。突然向かい側の空にたくさんのそれは大きな仏様がぎっしりと集まっておられるのが見えました。その大きさは天と地の間を覆うほど大きく、様々な姿形の仏様や観音様、釈迦牟尼仏やまた名前すらわからない神様が見えました。私はできるだけ心を落ち着かせて静かに観察していました。しばらく経つと目が眩しくて耐えられなくなり、頭を右側に反らしましたが、右側にも次々と大きな仏様が現れました。しばらく見ていると、目が開けられないほどまた眩しくなりました。左側も同じでした。私は普段天目が閉ざされていて、何も見えなかったのですが、師父が見るようにとおっしゃった時だけ、ほぼ見えるようになりました。今日は師父の特別な恩恵を受け、心の中で言葉にできない喜びを感じました。ホテルに戻った後、皆で交流していたところに、シフが私たちの部屋に来てくださったので、皆起立して出迎えました。何が見えましたか？行ってみてください。とシフはおっしゃいました。私は学習者の中で一番天目が開く次元が低く、口を開くことができませんでした。紀州の京さんは、私は今日、たくさんの仏様が来られたのを見ました。釈迦牟尼仏、阿弥陀仏、観音菩薩、また、イエス・キリスト、聖母マリア、エホバ、8000人、たくさんの知らない神様もいました。と答えました。師父は今日、大仏は皆揃ったとおっしゃいました。私が、たくさんのまばゆいばかりに光っていたものは何でしょうか？とお尋ねすると、師父は、それは宇宙の大爆発の光景で、天体が解体された光景が見えたのです、と教えてくださいました。確かにとても眩しい光が一瞬の間に光って消えてしまいました。主婦は、さあ、皆さんに字を書いてあげましょう、と言いながら、右手の人差し指で壁に大きな仏の字を書かれました。私は主婦の指から緑色の光が放たれているのが見えました。この字はここに永遠に残るのですか？と師父にお尋ねすると、師父は微笑みながら、そうですよ。今後、この部屋に泊まった人たちは、大きな福を得られます。とおっしゃいました。それを聞いて皆喜んで拍手をしました。30分後、ある古い学習者が入ってきて、部屋に入った途端、あ、師父はここで字を書かれていましたね。どんな文字ですか？と聞きました。私は、仏です、と答え、どこだかわかりますか？と聞くと、その学習者は、ベッドの横に来て、指で壁のところに大きな円を描いて、ここです、と答えました。みなびっくりしましたが、その時私は、ある同州から聞いたことを思い出しました。北京の夏は、息ができないくらい暑いのです。ある学習者は太っていたため、人より暑さに弱く、 門の入り口に座りながら、こんなに暑くては、シフも耐えられないかもしれません。もし冷たいスイカがあれば、シフに差し上げたいですね。少しでも涼しさを感じてほしいですね、と思いました。するとすぐ他の学習者がスイカを持ってきました。その学習者はさらに、もっと他の果物もあったらいいですね、と思っただけで、また別の学習者が数種類の果物を持ってきました。その学習者は嬉しくなって、まさに願ったことがすべて実現する深層自生ですね、と思いました。この学習者が立ち上がったとき、シフが突然いらっしゃり、厳しい表情で、もう十分でしょう。どこまで欲しいのですか、と諌められました。この学習者は驚いて、あ、私が考えたことをシフはすべて知っておられ、これからはあれこれと妄想してはならない、と思いました。楽山に行くとき、皆の写真を撮るのにフィルムを一つ使い切りました。シフもご自分のカメラで学習者のためにたくさんの写真を撮ってくださいました。みな楽しく賑やかに話していました。楽山の大仏像には破損したりひびが入った仏像もありました。古い学習者はシフに、この仏像は3本目の足の指が痛く、背中に水が当たりジメジメしていると言っていますが、どういうことですか？とお尋ねしました。私は隣でこの話を聞いて、その学習者と一緒にその仏像を見に行きました。その仏像の3本目の足には数箇所ひびが入っていて、観光客がその上に立って記念写真を撮っていました。人間はたくさんの剛力を持っている上、仏像の足の上さえも踏みつけていました。私たちはさらに上に登り、仏像の背中の様子を見に行きました。山の上から流れてきた雨水がちょうど仏像の背中のところに滴っていました。なるほどと思い、それでジメジメして辛かったのですね。仏像は仏様の一つの体であり、それであのように感じるのです。文化大革命の時に仏像を壊した人たちは、後から罰が当たった話は聞いたことがありますが、単なる噂話ではなく、きっとこのことが原因だと思いました。武漢の学習者は、師父に、楽山の大仏は、女仏で、15、16歳くらいの様子で、師父に合掌し、挨拶してから、如来仏様、ようこそおいでくださいました、と挨拶しています。と言いますと、その話を聞いて師父は私に、楽山の大仏の次元では、如来までしか認識できません、と教えてくださいました。私は当時、多くの仏道心も、師父の本当の次元を知り得ず、師父を如来仏だと思い込んでいると分かりました。帰る時刻になり、師父は大きな声で、ファールン世界の人たち、帰りますよ、と呼ばれました。初めて師父にファールン世界の人と呼ばれたので、心の中で嬉しくてたまりませんでした。不思議なことに、カメラは40枚も写真を撮ったと表示されているのに、まだシャッターが押せます。私は布団の中でカメラの後ろのカバーを開けてみたら、中にフィルムはありませんでした。ちゃんとフィルムを装着したのをはっきりと覚えているのに、どうして消えたのでしょうか。すべてのことは偶然ではなく、やはり私は執着しすぎたのでしょうか。それともシフと一緒に写真を撮れることで歓喜心が生じたのでしょうか。それとも私たちの中で、それを常人に堅持しようとする人がいたからなのでしょうか。今回の旅の途中、シフが表された奇跡がたくさんあり、天気を漏らしてはならないのかもしれません。シフは私たちにたくさんの写真を撮ってくださったのだから、自分が撮った写真よりも貴重なものではないかと思い直し、皆ががっかりした様子を見て、いろいろ考えながらも、それは仕方がないことで諦め、淡々としていました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。